男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
最近、戦争の本を2冊図書館で借りまして、今度図書館で予約したんで取りに行こうと思います。ポンです。
世の中全部歌にショートのエナジーよろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊を読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むところから始める企画でございます。今回は前回ね、30分読書編で読ませていただいたアキラを全部と、監督編ですねと、学びの基本、はみ出しの人類学、共に生きる方法という本の30分読書編をお送りしたいと思います。
はい、
ではまず、監督編ですね、アキラの方を一通り読んでの紹介をしたいなと思います。はい、ということでアキラですね、もう漫画史に残る金字塔というか、名前だけはね知ってる人かなり多いし、特に2020年オリンピックが行われる予定だった年だったというところで、2020年にオリンピックを行うという、まあ、ある種の設定がアキラの中で描かれていたっていうところ、そして今中止になりなりつつあるとか、まあ、延期ですねになっているっていう、2020年には行われなかったということも含めて、ある種なんか予言の書みたいな扱われ方を、まあ、この1年ぐらいされていましたけれども、この漫画自体はね、1984年に、大友克洋さんという方が書かれたもので、今だと全6巻かな、なかなか書店とかでは手に入れにくいような、貴重な本にはなってるんですけれども、まあ、僕は今回、図書館でね、借りて読ませていただいて、全6巻読ませていただいたんですけど、まあ、その噂は聞いていたというかね、評判がいいというか、まあ、もう各所で、いろんなことを語り尽くされていることではあったんで、まあ、一応その、基本的な、ね、知識として、まあ、僕自身も漫画好きではあるので、読んでみようと思って、まあ、改めて手に取ってみたら、まあ、驚くことが多かった。まあ、作品自体はその、新型爆弾によって崩壊した東京地区に住む、まあ、もともとね東京だったエリアっていうのが爆弾でボーンという崩壊してしまって、そこに住む主人公金田っていう人間が、まあ、事故をきっかけに超能力に目覚めた親友の鉄夫っていうキャラクターがいまして、それとともに、まあ、軍が秘密裏に研究している超能力者をめぐる抗争に巻き込まれていくと。で、まあ、軍が極秘に、まあ、封印していた最強の超能力者、アキラというキャラクター、アキラという、まあ、また別のキャラクターがいるんですね。の封印を解いて、世界征服を試みる、鉄夫の暴走を止めるため、金田は、仲間たちと協力して戦うということで、まあ、すごく壮大な世界観、まあ、東京のが崩壊した後のネオ東京というところを舞台に描かれる、まあ、超能力バトルっていう風な言い方をすることもできるような作品でもあります。で、僕これ読んでみて、まあ、初めて知ったとか、まあ、東京五輪っていうところとか、まあ、崩壊っていうイメージっていうのはもともとのその、まあ、映画の予告、映画昔さらっと見たのかなとか予告編とかを見ても、まあ、イメージは湧いていたんだけれども、まあ、それに加えて今のコロナ禍っていうその隔絶した状況みたいなものも、まあ、作品の中では描かれていたりだとか、あとはまあちょうどね8月15日は終戦記念日というタイミングもありました。そういったタイミングの今っていう、この2020年の8月の今っていうタイミングにこそなんか読むべき要素っていうのがいっぱいある、タイムリーなこのタイミングで僕個人としては読めてすごく良かったなと思うところがありました。単にその超能力バトルみたいな安易なものだけではなくって、そのまあ東京がね崩壊してネオ東京っていう国家が生まれて、まあ、国家でまあ自称してるだけなんですけど、アキラっていう超とんでもない能力を持っている、まあ、一つの都市を爆発させられるレベルの超能力を持っているアキラっていうものを中心とした国家が生まれていたりだとか、あと国家を作ってみたんだけど、その組織の中でいろいろねいざこざがあったりとか、敵対する組織、あとはもともと日本だったところの政府、あとは海外の政府とかね、いろんなところの組織とかの話にもなっている、組織論にも言及している作品でもあるし、あとは戦争論ですね。この今の時代、2020年とかっていう時代とか含めて考えたときに、まあ、かつての戦争ではなくて、今の現在の時代に戦争っていうものが起きたらどんな感じになってしまうのかっていうことも想定しているような、まあ、作品でもあったりとか。 あとはここの、作品の中で宗教としてね、まあ、アキラ自身もある種の、国としてのなんかカリスマというか、まあ、天皇みたいな存在に近いのかな、みたいな扱われて方をしたりするし、それと対立するグループには、まあ、宗教が実際にあって、その宗教の教祖というか、トップにいる存在も、実は能力を、超能力を持っていたり、みたいな設定があって、そういう宗教論っていうもの、宗教っていうのはどういうふうに生まれて、どういうふうに扱われて、ああいうふうな形になってしまうのかっていうことが、描かれていたりする作品だったりとか、要素もあったりとか、他にもまあドラッグがね結構重要な要素になってるんですよ。超能力を発動するようになったのドラッグっていうところのお話にもなっていたりとか、あとは、まあ、科学っていうものがいかにこう自然的なものを的確に捉えられていないか、まあ、ラストの方で、まあ、自然の中におけるこの超能力みたいなものの捉えられ方の、まあ、議論にもなってくるんですけど、それに対抗する科学っていうものがどういうものなのかということを改めて考えさせるような作品でもね、本当にもう切り口としてはものすごい、切り口6巻の中に設けられているような作品になっているところでもあったりします。他にも、まあ、登場人物一人一人のね、要素、まあ、金田ってさっき言いました、金田とか、鉄夫とか、あとはアキラもそうです。あともう一人、金田と行動を共にする K という、これまたなんか超能力を実際持ってはいないんだけど、超能力者たちの能力を自分の中に取り込めるようなキャラクターっていうのも登場してきたりして、それぞれのキャラクターっていうものを何だと考えるか、それは何のモチーフなのか、アキラはもしかしたら原爆がモチーフなのかもしれないけど、そう単なるそういうシンプルなものではない。どういうそれぞれがモチーフなのかっていうことを考えることによっても、ものすごいこう深い思考に至れるような作品だったりします。でこれ一応まあ2020年ぐらいを描いている作品ということで、まあ、描かれた当時はまあ未来を描いた作品だったんですけれども、なんかさっきも言った通り、その戦争について言及しているところとか、あとはねもっと昔の戦国時代とか江戸時代とか、そういう時代における戦争みたいなものをなんか彷彿させる要素も実はあったりとかして、そういう歴史絵巻的な要素も含まれているような作品だったりするので、そういう意味では本当になんか読み応えがある作品ですし、あとね、キャラクターの描写とか、その細かい設定のディテールとか、あと描き込みとか本当に細かいんですけど、そういうところにもかなり後世の漫画に影響をかなり与えてると思う作品、彷彿させるような作品、まあ、1984年ですからね、この作品、今の時代にある作品の中でかなり影響があるなっていう作品もあるし、世界観としてはアニメーションにおけるエヴァンゲリオンとかね、海外の映画にも影響を与えてるなと思うところはあったりするので、そういうところを確認する意味でも、一度今まで見たことない人、今まで読んだことない人は一度このアキラという作品はぜひ読んでほしいし、読むに当たっては本当にさっき言ったように描写が細かくって、細かく見ていくと、あ、こんなシーンでこんなこと言ってるとか、実はここで言ってるこのセリフがこの後に繋がってくるよねみたいなことがすごく面白かったりするので、ぜひ、紙でねどうにか手に入れて全6巻読んでみてもらえるといいと思います。はい、以上です。なんか質問ありますでしょうか。
はい
はい、お願いします。
僕は漫画も読んだことあるんですけれども、
はいはいはい、
結構そのこの独特の絵に、苦手感を思うような人もいると思うんですけど、まずそのなんていうのかな、ここに注目していくと、初心者でも読みやすいよみたいな、なんかそういうところなんか、
うんうん、
あったり、もしくはそのオレンジさんが苦労されたところとかあれば教えてもらえますか。
結構ねラストの方の、まあ、第6巻のねいろいろ精神的なとか哲学的な問いに至るあたりは結構読みにくかったりしてたんですけど、最初の方はむしろそのあそういえばアキラでよく見かけたビジュアルこんな感じかみたいなのを知れたりとか、あとは主要な、ね、登場人物が金田っていうキャラクターと、あとケイっていう女の子と、あと鉄夫っていう超能力を持ってしまった男の話なので、なんかそこら辺のそのある種の青春物語、若い頃の物語っていう入り口から入っていくと、すごく僕は見やすかったし、絵柄的にも結構その後世における浦沢直樹とか、あとは川口海二とかもそうかな、なんかそこら辺の 絵のイメージ、キャラクターのそのデザインとかは、まあ浦沢ねきちょっと近いかな、あなんかそういう作品を見てると全然なんかすんなり入ってこれるというか、ああそうか、こういう大友克洋の絵柄があったから後世こういう漫画になったんだなっていうのはすごく理解できたので、絵的にこう入りにくいっていうのを思ったシーンはそんなになかったというか、あの映画的なんですよね、すごい小回りとかも、うん、いろんな角度からいろんな俯瞰から接近からいろんなところから撮ってたりするので、なんか、うん、あのアメコミとかもね、最近この前ウォッチメンとか紹介しましたけど、あのそっちもなんかすごいそうなんだけど、よりその描き込み細かいシーンをちゃんと描き込んでる、プラスその背景とかも全部描き込んでるから、なんか、まあ、読むのちょっと大変じゃ大変なんだけど、さらっとこう通しで読む分にはなんかスムーズに読んでいけるかなとは思ったりはするんですけどね。
うん、なるほど。グラフィックノベルみたいな面もでも一応あるって言えばあるってことですね、うん、
だから早い、まあまあ、アラン・ムーアのそうか、ウォッチメンとかも1980年代とかだから、まあ近いのかなんかもしれないんですけど、うん、同世代感っていうのは確かにあるかもしれないけど、僕は全然アメコミに比べると読みやすかったですね、スーッと見ましたね。
わ、うん、かりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで監督編はアキラ全6巻でございました。続きまして、30分読書編ですね。今回は新たに、まあ、前からね読んでいる、NHK 出版さんが出されている学びの基本シリーズというところから、はみ出しの人類学共に生きる方法、人類学者のね松村圭一郎先生が書かれた本を読み始めてみました。で今回は30分で20ページぐらいまで読んだんですけど、まあこの本自体はなんか私っていうものっていうものが、どういうふうに生まれたのかというか、昔はその私っていう意識があまりなかったと、集団の中とかつながりの中における自分自身の役割みたいなもので私っていうのは定義づけられたんだけれども、近代以降になって私っていうものがはっきりしてきて、そして私っていうものとあなたとか他者とか他のねみんなとかっていうところの関係性に、まあ、悩み始めてきたとか、いろんなことを考え始めてきたのは近代以降なんだよっていうところから始まっていて、まあ、この本自体は、まあ、昔の歴史的に見てみると、昔の方がもっと断絶していたと、明示はされていなかったけれども、それこそ奴隷制度があったりとか、女性差別、女性が政治の選挙権を持ってなかったとか、いろんな時代を経ている、その時代を比べると今の時代はむしろすごくいろんな人たちがつながっている時代なんじゃないかなみたいなところが話の初めの方にあって、そういったそのつながりとかね含めた、私とあなたとか私とみんなとか、そういったものの関係性、つながりっていうものを、まあ、人類学というね松村先生が専攻されているその学問を通して、まあ、捉え直す本になっているそうなので、でまあなんか帯のところにもね、違いを乗り越えて生きやすくなる技法とはって書いてあったりするので、まあ、違いっていうものをね、人それぞれの違いを認識した上でどういうふうにそれぞれが生きやすくなるのか、今まあ分断の時代とか言われますけど、まあ、それをどう乗り越えていくかっていうことの方法が書かれている本だと思うので、まあ、まさしくあんまりこう普段自分の中で意識することはないことかもしれないけれども、なんか知っておくとある種自分自身も楽になれるし、もっとより良い生活ができるのかなと思う本なので、ちょっと興味深く読みたいなと思っております。はい、続きまして、じゃあ、ポンさん3分読書お願いします。
はい。ですね、まあ、コロナっていうのが嫌だってずっと最近思ってるんです。コロナって言葉使いたくないみたいな、だけどまあ使わなくて結構いけたりするんですよ実はね。だから、まあそれは何というか言語的にそういう言葉で何かその言い訳みたいなことを簡単にしちゃいたくないなみたいなのがあるんですけど、なかなかその乗り越えられないのがその遠出するっていうキーワードがこうやっぱこう、言えない、こうはばかられるみたいなところがあって、やっぱこう夏だとやっぱりこうね、過去にはやっぱり結構旅とかしてて、で思い出すのは道後温泉に僕行ったことがあるんです。
愛媛県、
はい、
松屋、
そう、なんかねたまたまその飛行機のチケットが余ったみたいなことで行けるっていう話になって、じゃあ行くかって思っ て、もうフラット、本当に結構フラット行ったんです、
うんうんうん、
でだけどまあ一人で道後温泉で、あの旅館もとなんか決めずに行っちゃったもんだから、
ほう、
とりあえず着いて、で道後温泉、あの一番有名なねところがあるんで、そこ行って、そこ行くと、うん、あの坊ちゃん の, あの映像化された作品のパネルとかいっぱい並んでるね、その温泉のところには。で構造もやっぱりその坊ちゃんが出てきた話と同じで、その、泳ぐことができるようなちょっと広い立派なところがあって、でそこの上がちょうどその休憩場みたいになってて、でそこでゆっくりするみたいな、そういう構造がそのまま再現されてるから、あ、なんか物語そのままだなみたいな感じがあって、でその後夜、まあちょっと割愛しますけど、ほぼラブホテルみたいなところに泊まったりだとか、そんなこともありましたけど
ほぼ、
なんかね、旅をした記憶っていうのがなんかこう夏になると思い出すっていうのがあるんですけど、それは実は季節だけじゃなくて本にもあるのかなというふうに思ってまして、今回紹介したいというか、うん、これはまあ皆さん人それぞれあると思うんですけど、僕の場合は、ベタですけど、道後温泉に、夏目漱石坊ちゃんを持ってきました。
おー、
はい、で折に触れて、まあ、あのだから本当道後温泉でちょっと恥ずかしいですけど坊ちゃんを読むみたいな、
うん、
そういう赤シャツだとかね、野田愛子だみたいな、なんかそういうのをなんかこう登場人物を見ながら、うん、ああいいななんて思いながらね、うん、あもっくん結構坊ちゃんハマってたななんて思ったりとか、なんかそういう記憶を蘇らせる本、うんうん、皆さんきっとあると思うので、旅に行けない分だけ旅の思い出がしまわれてる本をね、もしかしたら、うん、地球の歩き方でもいいと思うんですけど、ちょっと、うんうん、引っ張り出してみると思い出しできるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。
僕の場合ね、うん、あの出先で聞いてたラジオとかね、
お
ー、ポッドキャストとかそれなんですよ、はいはい、なんかすげえ過去の放送とか聞いてると、うん、その時の旅の記憶が蘇ってくるみたいなの結構あって、やっぱそういうの結びつくと面白いですよね、旅のね、
そう、なんかね、旅そのものじゃなくて、なんかその時着てたものとか使ってたものとか、
うんうん
うん、だって別にね東京で聞いたっていいようなものをなんか向こうでたまたま聞いてるだけなんだけど、うん、何か違うとか、うん、そうだから
そうそうそう、
ね、あの不思議ですよね、なんかね時を超えることができるツールがいろいろ、
いきなりなんだこの記憶みたいなのがあるんですよね、本当。
おなんか今、うん、具体的に今パッていけます、いける、どうだ
いや、あの本当だからアトロクとかそういうものを普段、はいはい、旅に行ってる時に聞いてて、
うんうんうん、
でその話題、その放送自体じゃなくて、うん、それについての話題について過去にこういうこと話したよねっていうことをアトロクで後で語られた時にふわっと蘇るんですよ、うん、その行った場所の記憶が、
アトロクアフターシックスジャンクションですね、
うん、それで、ああそうです、そうです、 TBS ラジオですね、平日毎日18時から21時まで、
はい、いいよそこまで、
はい、
なるほど、
うん、そういうのあるので、まあ本とかもねそういうのあると思うんで、
うん
う
ん、皆さんもきっと扉開くものあると思うのでちょっと探してみてください、
うん、いいですね、ありがとうございます、はい、ということで30分読書は以上でございます。今回は、漫画アキラ監督編、そして、学びの基本はみ出しの人類学共に生きる方法30分読書編、そして3分読書で、坊ちゃんを紹介しました。お送りしましたのはオレンジと、
坊ちゃんね、僕ね5回ぐらい読んでるんですけど毎回ちょっと泣けるっていうね、あの普通に坊ちゃん読みませんか。ポンでした。
タネラジまた。